はい、8月の、もうあとわずかとなりました。日本中が洪水による被害にさらされておりまして、テレビ、新聞等でもその話題がいっぱい取り上げられています。私の父、鳥谷真一郎が書きました私の城崎の中から前回の続きをまた読んでいきたいと思います。鹿野町から帰りは鳥取駅まで車で送っていただきましたが、途中小山池の向こうに鳥取大学が見え、三木哲先生によくお目にかかりに来ていただいたことを思い出しました。この時鹿野町を案内してくれた津山義文さんは、キリスト教について勉強したくて若い頃アルジェリアに行って社会教育やキリスト教に造詣の深かった三木先生に指示されたとのことです。それで私がキリスト教を勉強してお役に立ちましたかと尋ねますと、いえいえ、キリスト教より日本の国史を勉強した方が役に立ったと苦笑されていました。私が三木先生のあだ名を知っていますかと聞きましたが、ご存じないので、平家ガニというんですよと教えてあげました。三木先生とのお付き合いのそもそもの始まりは、先生が島崎藤村のことを調べるために城崎に来られたことによります。三木先生は最初城崎の古い宿である湯湯屋さんに行かれたのですが、そこでは藤村のことが何もわからず、それで私の方に見えられたのです。先生とお話をしているうちに、藤村のことで話があって、それで心安くなったのです。その後、藤村学会の全国大会を鳥取で開催して、宿は城崎に設営してはどうかという相談を三木先生としまして、それが実現したのは昭和56年のことでした。その時、藤村の文学費を城崎駅前に建てるという計画が持ち上がりました。藤村の版権は、馬込の島崎家、小諸の藤村記念館、大園の、後ろ妻さんの3つに分かれています。これを一つにまとめないと文学費は建てられません。それで私は三木先生に教えてもらいながら、許諾を得るために馬込まで行きました。藤村記念館の土屋、正江館長と大津では藤村学会の前会長の伊藤和夫先生を煩わせて、それでようやく駅前に火を立てることができました。火には、山陰土産島崎藤村1、大阪より城崎へ、朝曇りの下、空もまだ涼しいうちに、大阪の宿を建ったのは7月の8日であった、と直筆原稿をそのまま彫り、裏には三木先生と私の父の名前を刻み、序幕は藤村の弟子で、当時豊岡にお住まいの奥田豊先生というお医者さんにしてもらいました。祝電とお祝い金は藤村のお孫さんである緑次さんにお届けしました。藤村学会の現会長をなさっている元上智大学教授の剣持武彦先生とのお付き合いもこの頃から始まりました。四角直之君もその後、藤村学会に入会しています。今日はここまでにしたいと思います。また次回、その続きをまた読んでまいります。ありがとうございました。